この23章にはレビ人の奉仕のことについて記されてあります。一節を見ますと、もうダビデはもう年老いていたわけですけれども、その子のソロモンをイスラエルの王としたとあります。もうここで正式にソロモンが王となったわけなんですけれども、彼はこのダビデは最後にソロモンに、またレビ人たちの奉仕、特にレビ人は主の神殿で神に仕えるという大切な役割を担うものとなったわけです。3節にはレビ人のうち30歳以上のものを数えるということが出ているわけなんですけれども、これは先の章に出ていた人数を数えるのとは全く異なったことであるわけです。先に人数を数えたというのは、もうまさにこのサタンが入り込んで、そしてダビデをすそのかして、この誇らせるというような仕業であったわけなんですけれども、ここではもう純然たる宮の奉仕のできる人数を数えて、そしてそれぞれの務めをなすということであったわけです。4節においては、主の宮の務めを指揮する者は24,000人、司と裁き人は6,000人、そして5節に4,000人は門営となり、4,000人は私が賛美するために作った楽器を手にして主を賛美する者となりなさいと、ダビデはそのようにそれぞれの奉仕者を分けて人数ごとに当たらせるということをしたわけです。特に五節のところは、このおそらくは荒野での奉仕の中にはなかったと思われるわけなんですけれども、主を賛美する者、それがもう4,000人レビ人の中から備えられるということであったわけです。そしてまた彼らはこの特別な奉仕にあたり、主を褒めたたえるということをまた神殿で行う。ですから礼拝の中に賛美をするというのは非常に重要な役割であるということを知ることができるわけです。そしてダビデは6節を見ると、レビ族をゲルション、ケハテ、メラビ、3つにこの分けて、そしてまたそれぞれが部族ごとに役割を持っていくわけですけれども、そうした中で特に13節14節を見ると、優れた指導者というか特別な働きをする者の名前がここに記されてあるわけです。13節には、アムラムの子はアロンとモーセ、アロンは最も聖なるものを性別するのに選り分けられた、それは彼とその子たちが常しえに主の前に香を焚き、主に仕え、常しえに主の御名によって祝福するためである、あるわけです。アロンは、アムラムの子の中の長子であったわけなんですけれども、最も聖なるものを性別するのに選り分けられた、このアロンだけが至聖所に入ることを許された、そしてその子孫たちが祭司となり、また大祭司となって主に仕えるということをしたわけです。常しえに主の前に香を焚く、香を焚くということは今においては、実はこれは祈りを捧げるという奉仕に当たるわけです。私たちはこのプロテスタントの教会では香を焚くということはしません。しかし私たちは神様に祈りを捧げる、また主に仕え、もうこの主に仕えるということは神殿で奉仕をするということですけれども、今日においては私たちは教会においてさまざまな奉仕があるわけです。もちろん礼拝の中にあって奉仕をするということもあるわけですし、またそれ以外に 街道の掃除をするとか、いろんなことが含まれるわけです。そしてまた、とこしえに主の御名によって祝福するためである。私たちは神様から祝福をいただくわけなんですけれども、しかしそれだけではない。主の名によって祝福を与えるものである。私たちは祈るときには自分のことを求めるということがありますけれども、しかし他の人の祝福を祈るということも私たちはできるわけです。受けるよりは与える方が幸いであるとイエス様は言われましたけれども、私たちはただ自分の祝福を求めるのではなくて、本当に他の人たちに主の祝福を与えるために祈るものでありたいと思います。そして14節には、神の人モーセの子孫はレビ部族の者として名を呼ばれたとあるわけなんですけれども、またモーセも素晴らしい働きをしたわけですが、またその子供たち、15節にはモーセの子孫はゲルシュムとエリエゼルとなって、その子孫たちの名前も記されてあり、また彼らもこの神殿で神に仕えるものとなっていったわけです。25節には、このイスラエルの神主は御民に安息を与え、常しえまでもエルサレムに住まわれるとダビデは言いましたけれども、40年間アラノをレビ族が契約の箱を担ぎ、そして宿営するところには天幕を張って、そしてそこに契約の箱を安置し、人々はこの幕屋の前で礼拝をするということをしたわけですけれども、このダビデが定めた契約の箱を、またかつてアブラハムがイサクを捧げたモリアの山に神殿を建てて、そしてそこに契約の箱を安置する。ですから26節を見ると、レビ人も幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない、もう旅をする必要はなくて、もうそこに定住して神様を礼拝するということになったわけです。そしてこのレビ人の役割は、28節に、彼らの役目は主の宮に仕えるアロンの子らを、庭、脇部屋、すべての聖なるものに関わる清め、また神の宮での奉仕の技を持って助けることである。29節には、また彼らは並べる備えるパン、穀物の捧げ物の小麦粉、種なしの薄焼きパン、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ることということで、アロンの子らを助ける役割、まあ言うなれば神殿での雑用ということがあるわけなんですけれども、レビ人はそのようにして主に仕える。そしてまた30節のところには、朝ごとに立って主を褒めたたえ賛美し、夕べにも同様にすることということで、この賛美を捧げるという奉仕がこのところに記されてあるわけです。また31節のところには、主に捧げられるすべての全焼の捧げ物が主の前に絶えず定められた数で捧げることについても責任を負うということで、このレビ人たちはこの全焼の生け物、生け贄、家畜とかそういうものを性別し、ほふり、そしてまた焼いて捧げるっていうこの奉仕に携わっていったということであるわけです。このことがレビ人の重要な働きとなった、今日においては教会において私たちは共に主の奉仕に預かっているということにつながってきているわけです。